今日はダニエル書の第11章です。このところではこの世の王たちの姿が語られています。一節に、私はその彼を強くし力づけるためにメディア人ダレイオスの元年に立ち上がった。主が立ち上がり、そして彼を強くしというのは、その前にあるミカエルのことを指して、ミカエルは戦う大天使であるわけですけれども、この世の勢力、国々の背後にはこの世の君サタンがいるということを私たちは忘れてはならないと思います。2節のところを見ますと、3人の王がペルシャに起こり、第4のものは他の誰よりもはるかに富むものとなる。ペルシャ帝国はますます力をつけてきたわけですけれども、2節の割にとりわけギリシャの国を奮い立たせるという言葉が出てきます。またギリシャも強大な国になっていった。やがてはこのペルシャとギリシャの間で戦争が起こるわけですけれども、ギリシャが勝つ。なぜならばそこにはアレキサンダー大王がいたわけです。そしてマケドニア帝国を築いていく。3節に一人の勇敢な王ということで記されてあります。ところが4節に、その国は崩壊し天の使王に向けて分割されるとあるわけです。彼の死後、国は4つに分割される、天の司法に向けてというふうな言葉が出てきているわけですけれども、決してこれは神様の御心に従うというよりは、もう自分の力を誇って、もう神にまで敵対するような、そういう姿ではないかと思います。四分割された国の中で五節を見ると、南の王が強くなる。これはエジプトを指していると思います。そして6節のところに、この同盟を結ぶという言葉が出てきます。和睦をするために南の王の娘が北の王に嫁ぐということが出てきているわけなんですけれども、北の王とはこれはユダヤの北部にあるシリア、シリアがまた力を増してくる。そして北の王と南の王の間でもう戦いが何度も繰り返されていくことが、その後にずっと続いていくわけです。14節のところに、あなたの民の暴徒たちも高ぶって幻を実現させようとするが失敗するという言葉が出てきます。それはおそらくはユダヤの民たちであり、ユダヤの国はシリアとエジプトの間に挟まれている小さな国です。でも彼らは自分は神の民だと言って自分たちの力で治めようとする。暴徒とあるわけですから、決してそれは神様の御心に従っているっていうわけではなかったわけです。高ぶって幻を実現させようとする、自分の力で神の国を作るんだ。ですからそれも決して御心に従って言っているものではないわけです。そしてこの争いと、またこの国の上に立つ者たちが次々と起こってくるわけですが、21節にこの一人の卑劣なものが起こるという言葉が出てきます。この一人の卑劣なものとは誰なのか。おそらくこれはシリアの王のアンティオコス・エピファネスのことを指しているだろうと思われるわけです。そしてまた彼もこの力を持って治めていくわけなんですけれども、24節の終わりのところに、それは時が来るまでのことであるという、この時という言葉がこの11章のところで何回か出てくるわけです。 まあ、それはやがてはそのこの世の力も終わりの時がやがてあるということになるわけです。27節にこの二人の王は心で悪事を図りながらも一つの食卓についてまやかしを言い合う、まあ、まさに政治的な謀略ということになるわけです。まあ、この世を治めるということに対してはこの世の政治があるわけです。そして王たちは駆け引きを行う。それは心で悪事を図り、またまやかしを言い合う。もうこういうことはどこの国でも見られることではないかと思います。そしてこの27節のところ、最後のところにも、終わりはまだ定めの時を待たなくてはならないからだと。この終わりの時、それは定めの時を待たなければならない。28節見ると、彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰る。アンティオコスはこの勝利をして多くの財産を得ていくわけですけれども、しかし彼のしていることはその後に続く。彼の心は聖なる契約に敵対してことを行いというようなことが出てきます。これはまた30節のところにも、聖なる契約に生きり立ってことを行う。彼は帰っていってその聖なる契約を捨てた者たちに心を向けるようになる。なんと彼はこのユダヤに攻め入って、そして31節のところを見ると、砦である聖城を犯し、ジョークの捧げ物を取り払い、荒らす忌まわしいものを据える。なんと彼は聖城、神殿にまで入っていって、そして、この忌まわしいものを据える。もう偶像を置いて、そして、この豚を生贄とし、聖城を汚し、まさにもうめちゃくちゃなことを行ったということであるわけです。また32節に、彼は契約に対して不誠実に振る舞う者たちを公言を持って堕落させるが、自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。彼はユダヤを支配するということをしたわけなんですけれども、この自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う、そのような暴君に対しても従わない。33節に、民の中の賢明な者たちは多くの人を悟らせる。それはもうまさに偽りの王、もう偽キリストであり、神に敵対しているものだということを明らかにし、彼らは一時は剣にかかり、火に焼かれ、囚われの身となり、かすめ奪われて倒れるというような、まあ、まさに、この虐待というか、このアンティオコスによるところのこの圧政がユダヤの国に起こるわけです。しかしこのことにはこの意味があるわけですけれども、35節を見ると、賢明な者たちのうちには倒れる者もあるが、それは終わりの時までに彼らが練られ清められ白くされるためである。ですから、なぜこのような試練が起こるのか、そしてこのユダヤの国が蹂躙されていくのか、それはこの練られて清められ白くされるためである。それはもうまさに信仰のことを言っているわけです。果たして神様に対する真実な信仰が見られるのか。もうそのような圧政状況によって試みられて真実なものが明らかになってくるわけです。ここにも定めの時がまだ来ないという言葉が使われています。そして36節に、この王は思いのままに振る舞い、そして彼は使えるが、ついには神の憤りで滅ぼし尽くされる。その定めの時が必ずあるわけです。まあ、彼は37節を見ると、なんと全てに勝って自分を大いなるものとする。もう自分を 神のように彼は表すわけです。そして40節に、終わりの時に南の王が彼と戦いを交える、また41節に、彼は麗しい国に攻め入り、ユダヤにも攻めて入ってくる。ところが45節を見ると、彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張る。しかし誰も助ける者はなく、ついに彼は終わりを迎える。必ず滅びの時が来るということが語られていて、歴史はそのようになったということであるわけです。しかしこのダニエル書は決して過去だけのことを言っているのではないということです。やがてはこのような戦いが再びこの世界に起こってくる。まあ、私たちの今の世界情勢を見てもですね、決して平和な状況の中にあるとは言い難いわけです。もうまさにこのアンティオコス・エピファネスのような、もう偽キリスト、反キリストがやがては現れてくる。そしてまた麗しい国にも攻め入れられて、そうしたこの11章に語られていることが起こるということであるわけです。しかし私たちはそういう時にどのような信仰を持っているだろうか。もうこのような激しい試練、しかしそれはまた私たち自身の信仰が練られて清められ白くされる、その目的があるわけです。そしてやがては私たちは神の前に立つ時があるわけですけれども、私たちはこの信仰を持ってこの霊の戦いに勝利していくものとさせていただきたいと思います。